パウロの第二次宣教旅行において誕生したこのコリント教会。この教会はたくさんの問題を抱えた教会でした。また信仰においても大変未熟な教会でした。パウロがこの教会の現状を改めて知ることになったのは、彼がエペソに滞在している時でした。そこでこのコリント教会の中に存在したさまざまな、特に罪の問題を解決するために、パウロは特にこの1章から6章までを記すわけです。また教会から届いたさまざまな質問に答えるために7章から16章を費やしているわけです。パウロはこの手紙を通して、この教会に属するすべてのキリスト者が改めて主の祝福に目を留めることを願っていました。抱えている問題じゃなくて、置かれている状況じゃなくて、主が与えてくださった恵みにしっかり目を留めるようにと、そのことを願っていたわけです。もし私たちクリスチャンが神様からいただいた恵みから目をそらしてしまうならば、おそらく私たちは不平不満を口にするクリスチャンに、感謝のない信仰者になってしまうでしょう。そのことは我々自身がよく知っていることです。ですからパウロはこの文頭の挨拶から、彼らが目を留めるべき主なる神の祝福について記すわけです。で、今朝も私たちは継続して、私たちキリスト者、クリスチャンに与えられた主の祝福について学んでいきます。それはあなたが主からいただいた祝福に目を留めて生きるためにです。一節から三節が挨拶なので、もう一度そこをお読みしたいと思います。神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたパウロと兄弟ソステネから、コリントにある神の教会へ、すなわち私たちの主イエスキリストの御名を至るところで呼び求めているすべての人々と共に、聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ、主は私たちの主であるとともに、そのすべての人々の主です。私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安があなた方の上にありますようにと。前回私たちが見たように、最初の祝福というのは何だったか、主の恵みを得たということでした。神は救いへと導いてくださり、神はさまざまな素晴らしい働きへと召してくださるって。そのことをパウロは一節のところに記していたわけです。二つ目の祝福は何かというと、二節のところに出てきます。二つ目の祝福、それは主の所有とされたということです。主の所有とされたって。私たちクリスチャンというのは神様に属するものとなったんだということです。この2節の最初のところに、コリントにある神の教会へと、場所が記されています。コリントという場所です。ただパウロはここでコリントの教会へと記さずに、神の教会へと記しています。それには理由が当然あったわけです。というのは、この教会、これはエクレシアというギリシャ語なんですけれども、このエクレシア、教会という言葉は新約聖書の中に114回出てきます。その中の3回は集会であったり、議会であったり、集まりというふうに日本語で訳されています。ということから、この教会という言葉は、私たちが考えるこういうクリスチャンの集まりだけを指すのではないということです。この言葉は一般的な集まりを表す言葉でもあるんです。そこでパウロはあえて神の教会というふうに記すことによって、教会というのは神に属するものであるということを今一度コリント教会の人々に思い起こさせるんです。私の話しているのは集会場の話じゃない。私の話しているのは神に属する教会。 そのことなんだというわけです。でこの後パウロはこの神の教会についての詳しい説明を加えていきます。それはその時見ていきましょう。まずこのさっき言ったエクレシアというこの教会という言葉なんですけれども、2つの言葉がなります。何々から外へとか多数の中から外へ、そこからこう出されるという、そういう前置詞と呼ぶという動詞がこの言葉を構成しているわけです。ですからこの言葉の意味っていうと、呼び出すとか呼び出されたものであるとか、もっと言えば神の目的のために呼び出された、呼び寄せられた者たち、そういう意味を持った言葉です。神様ご自身の目的によって呼び出された者たち、神のもとに呼び寄せられた者たち、それがこの言葉の意味なわけです。主イエスキリストによって救われた信仰者一人一人、間違いなく彼らは神の所有である、我々は神の所有である、神によって個人的にご自身の目的に沿って呼ばれた者たちである。あなたの所有者は神なんだということをまず最初にパウロは教えるんです。で皆さん、私たちが神に所有されているんだと、我々の持ち主は神なんだということを覚えるならば、我々には神様に対する責任があるということに気づかれるはずです。どんな責任なのかと言うまでもないです。それは私たちの所有者である神様の栄光を表すこと、神の栄光を表すというのが私たちが生かされている目的なわけです。パウロはこのコリント第一の手紙の6章の中でこう言ってます。よく皆さんご存知のところですけど、あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方もはや自分自身のものではないことを知らないのですかって、ね、あなたはもう自分のものじゃないって、そう思ってるかもしれないけど、あなたの所有者は別だっていうわけです。あなたじゃないって。20節にあなた方は代価を払って買い取られたんだ。誰に？神によってです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいって。今私たちはこういう買い取るとか、まさにこういう人の売買、奴隷を売買する、そういった経験がない私たちにとって、扱いにくいかもしれませんけれども、人々にとっては、この当時の人々にとってはよく分かったわけです。お金を払って、代価を払って奴隷を買い取るわけ。そうするとその奴隷はその主人の所有物になるわけです。じゃあ奴隷の責任は何かっていうと、自分の主人を喜ばせること、そのことだけを考えて生きる。まさにパウロが言わんとすることはそういうことです。あなたたちは神によって所有されるものとなったんだ。私たちが神様の栄光を表すためにどうしたらいいのかって、もう皆さんに聞けばすぐに答えが返ってくるはずです。というのは、私たちは神の御言葉に従うことが神の栄光を表すことであるということをもう何回も学んできました。神の御言葉に対して私たちがそれに従って生きていく。なぜかというと、神の御言葉っていうのは神の御心が記されているからです。ここに書かれてあるのは神が私たち人間に望んでおられることです。ですから私たちはこの御言葉を学び、正確にその意味を知り、そしてそれに従っていこうとするわけです。神の助けをいただきながら、そのことによって私たちは栄光を表す。最高の模範はイエス様でした。そのようにしてイエス様は父なる神の栄光を表した。我々もそんなふうに生きていきなさいというわけです。何回も私たちこの場で学ぶんですけれども、私たちはいろんな御言葉を知ってるんですけど、それがつながってない、そんなことってありますでしょ。言ってる意味分かっていただけます？いろんな御言葉を知ってるけども、なんかそれぞれが単体で浮いてるみたいなもん。でも聖書なんか見たときにそうじゃないです。ちゃんとつながってるわけです。私たちは代価を払って買い取られた、だから神の栄光を表しなさいって。でそのために私たちどうするかって、神の御心に従っていくんだって。神の御心に従っていくということを考えたときに、 救いっていうのは神の御心に従うものとして生まれ変わったことだということです。今言ったこと分かりました。神の御心に従うことによって神の栄光を表すわけでしょ。そして私たちっていうのは神の御心に従いたいという新しい願いを持って生きるものとして生まれ変わったんです。それが救いだということです。ちょっと皆さんに思い出していただきたいのは、イエス様が私の羊は私の声を聞き分けます、思い出します、ヨハネの10章でしょ。そしてそこでこう言うんです。また私は彼らを知っています。つまり羊飼いと羊の関係をイエス様お話になった。実際にそういう関係が存在します。私も羊を飼っている人間にそのことを聞きました。羊飼いは何頭いてもちゃんと見分けることができます。区別することができます。それぞれ名前つけてます。そして羊たちは羊飼いの声を知ってますから、羊飼いでないものがいくら呼んでも来ないんです。でも羊飼いが呼ぶとその声を知ってるからその声に従って出てくるって。素晴らしい関係ですよ、羊飼いと羊の関係。イエス様はそのことをご存知だったから、そのことを使って神様の真理を語ったわけです。どんな真理かって、お互いがお互いのことを知ってるというだけじゃない。こう続くんです。私の羊は私の声を聞き分けます、また私は彼らを知っています、そして彼らは私についてきます。羊の特徴というのは羊飼いについていくんです。つながりません皆さん。神の栄光を表すためには神の御言葉に従っていくんです。私たちにとってそれが苦ではないのは、もちろん失敗だらけですけれども、苦ではないのはそのような人として生まれ変わったからです。私たちはこの主に従う者として生まれ変わった。それが救いだというんです、はい、ちょっと具体的に神の栄光を表す生き方というのを考えてみましょうね。皆さんが間違いなく救いに預かっていたならば、あなたの心の中には神様に喜んでいただきたい、神様の栄光を表したいという思いがあるはずです。具体的にどうしたらいいか、一つ目に言えることはね、あなたの信仰が成長することです。あなたの信仰が成長することによって神はお喜びになるんです。どうやって成長するか、もう皆さんはよくご存知でだと思いますけれども、聖書の御言葉によってです。御言葉を真剣に学び、その真理を受け入れて従っていこうとしている者たちは確実に信仰が成長します。でも成長してない人っていうのはそういうことをしてない人たちでしょ。御言葉から離れてるかもしれない、御言葉を読もうとしてないし御言葉を学ぼうとしてない。どうやって成長します？こうして礼拝で御言葉を聞いてもそれを実践しようともしないで、聖書をしまうと同じようにメッセージもしまってしまったら、どうやって成長します？親が子供の成長を願うように、神は我々信仰者の成長を願っていらっしゃるわけであって、そのためには御言葉に従う以外ないです。パウロがテモテにこんなことを言います。幼い頃から聖書に親しんできたことを知ってるって。パウロはテモテのことを知ってました。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるんだって。聖書はあなたに知恵を与えるって、なぜかって、神の知恵が書いてあるからです。私たちがこの世の中をいろいろと探しても得ることのできないその知恵はこの中にあるんです。人間がどこから来たのか、なぜ生きているのか、どこへ行くのか、真理が一体何なのか、そのことは真理をご存知である方、いや真理そのものである神様、その方だけご存知です。その方が私たちにくださったものです。このテモテ第2の手紙の3章で今15節を読みしたんですが、17節にもこうあります。神の使徒がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためだって。 ご覧になりました？神の使徒がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためだって。それが目的だって言うんです。聖書が私たちに神によって与えられた理由っていうのは、 この聖書によって私たちが成長するためです。ですから御言葉を学び、備えられた神の助けによって御言葉を実践することによって私たちは変わっていくわけです。あなたの信仰が成長することによって神の栄光を表されます。二つ目、兄弟の信仰の成長に努めることです。自分だけが成長したらいいんじゃない、一緒に成長していくわけです。御言葉はこう言います。そういうわけですから私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょうって。お互いの霊的成長に役立つことって、それ以外の目的だったらそれは虚しい時間ですよね。願く私たちが集まった時に楽しいこともあるでしょう、食事することもあるでしょう、お茶を飲むこともあるでしょう。でも私たちがその機会を通してお互いに成長することになれば神が喜んでください。じゃあどんなふうにしたらいいか、御言葉に従うように互いに励ましていくわけです。ひょっとしたら私たちは別の方向を見ているかもしれない、ひょっとしたら御言葉に対して疑いを持っているかもしれない、御言葉と違うことを私たちは選択しようとしているかもしれない。しっかりと御言葉に目を向けるように、そしてそれに従うようにと励まし合っていく。またどうです、皆さん信仰者が共に集まった時に祈り合っていくって、祈りの課題がいっぱいあります。自分の生活においてもそうだし、周りの人たちの間でもそうです。祈りというのは神様が私たちにくださった素晴らしい素晴らしい祝福です。全能の神の前にいつでもあなたも私も出ていくことができるんでしょ。我々が共に集まった時に一緒に祈り合っていくって、一緒に神の御心を求めていくって、一緒に神の御業を期待していくって、もし皆さんが集まった時に祈り合って神の御心を求めていたとするならば、信仰は成長するでしょうし、同時に神は喜んでくださる。それは霊的成長を促す機会になるからです。また私たちが集まった時に犠牲を覚えて主に感謝する集まりだったらどうです。イエス様のなしてくださったその御業を覚えて、その御業を心から感謝し合って、本当に主の犠牲は大きかったって、どうやって私たちはこれに報いていこうかって、そういう集まりだったら、その集まりはお互いの信仰を成長させません。日々主が与えてくださるその恵みを分かち合うって、たくさんの恵みを私たちは神様からいただいている。その恵みを互いに分かち合うって、間違いなくその集まりに生じることっていうのは神への感謝です。神を称えることです。賛美しましょうって言わなくても、ひょっとしたら賛美が生まれてくるかもしれない。あまりにも神様の素晴らしさを覚えるからです。またこういうことも言えます。我々が聖書を通して主の素晴らしさを味わうことによって、主を正しく知ることによって、主を深く知ることによって、確実に私たちの信仰生活、信仰は成長していきます。パウロ自身だって願ったわけです。もっと神を知りたいって。悲しい現実というのは、私たちはまだ神様の本当一部しか知ってないんです。この御言葉を通して我々は神を知っていく。それによって我々は成長していきます。もう一つだけ、それはね、皆さんね、お互いの霊的賜物を持ち合うことによって、奉仕することによって成長するということです。神が教会をお建てになった。教会の基盤はこの間から学んできているように、人たちによって築かれました、ね、人たちが出て行って御言葉を語り、そしてイエス・キリストを信じる者たちが誕生してきたわけです。こうして教会の基盤というものが築かれていきます。パウロはエペソ人の手紙の4章の中で、こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになった。何のために？教会を立て上げていくためにです。今言ったように教会史を見ていくと、このようにして教会は立て上げられてきた。今は教会の中に牧師教師がいるわけです。 じゃあ何のために神様がそういう人を教会に送るかというと、それはと続きます。理由です。生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためである。つまり御言葉を学んだ人たちが実際の働きをしていくということです。それが神様の教会についての青写真、そのことを神は教えてくださるわけです。生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためだって。つまりこういうことですよ。神様によって救われた者たち、つまりこの神の教会っていうのはね、確実に皆さんに一人一人に賜物が与えられていて、そしてその賜物をあなたが使わなければならないんです。いいです。だってあなたがそれを使うことによって、あなただけじゃなくて周りの人たちも信仰において成長するからです。ここにいらっしゃるすべての人は信仰者であるならば、あなたは働き人なんです。あなたに神様が特別な賜物をくださった。それはあなたが一生懸命それを隠しておくためじゃない、大事にしまっておくためじゃない、それを使って主に仕えるため、教会に仕えるためです。そうすればあなたの信仰も成長するし、群れ全体が成長する。これが神が私たちに教えてくださっている教会の在り方なんです。教会であるあなたは神の栄光を表すという責任、そのことをしっかりと覚えて今日まで歩んでこられたでしょうか。もう一回思い出すことです。何のために私が生かされているのか、何のために神様はこの日をくださったのか、何のために私のようなものに救いをくださったのか、何のために私を選んでくださったのか、何のためにこんな私を憐れんでくださっているのか。神の栄光を表すためにです。さて、この神の教会とパウロが言った後、実はこの神の教会に関して3つのより詳細な説明を加えてます。それがこの2節のその続きなんです。ご覧くださいます。続けて1つ目は、私たちの主イエスキリストの皆を至るところで呼び求めている全ての人々って書いてます。2つ目は、聖徒として召されとあります。3つ目は、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々と書いてます。これらは全てこの神の教会についてのより詳細な説明です。さっきからお話しているように、この神の教会というのはこういった建物ではなくて、救いに預かった皆さんの話だと、クリスチャンたちだと言いました。この3つのパウロのこの記述は、私たちにクリスチャンとはどういうものなのか、どんな祝福を神様が与えてくれたのか、そのことを教えます。順番に見ていきます。まず最初のところ見ていただきたいんですけども、最初にパウロが言うのは、神の教会っていうのは実は真の誠の神を礼拝する者たち、誠の神の礼拝者たちだっていうんです。神の教会っていうのは誠の神の礼拝者のことなんだと、このように教えるわけです。私たちの主イエスキリストの皆を至るところで呼び求めている全ての人々って書いてます。この呼び求めるっていう動詞ですけれども、これは確かに新約聖書の中に30回出てきます。上告するとか、また主イエスの皆を呼ぶとか、呼び求めるとか、そういう意味があるんですが、こういう意味もあるんです。この言葉には崇拝するって意味です。主イエスの皆を崇拝するって意味があるんです。ちょっと皆さんに思い出していただきたいのは、使徒パウロが救いに預かったとき、劇的な救いをパウロは経験するわけですが、彼はダマスコに向かってましたでしょ。その途上で復活の主イエスキリストにお会いするわけです。さあ、その出来事があったときに、アナニアという一人の信仰のリーダーに対して神が働くわけです。サウロという人物、その当時はそうでしたけども、後のパウロですけども、彼を訪問しなさいって。その時にアナニアが非常に面白いことを言うわけです。 主よ、私は多くの人々からこの人が、つまりパウロがエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕縛する権限を祭司長たちから授けられているのです。今皆さんにお読みしましたけれども、彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちと書いてあるんです。今私たちが見たコリントの手紙と同じ言葉がここに記されています。コリントは私たちの主イエスキリストの皆を至るところで呼び求めている人。今使徒の働きの9章の14節を見たんですが、そこにもあったようにあなたの皆を呼ぶ者たち、同じ言葉が21節、9章の21節に出てくるんです、ね、というのはパウロが信仰に預かりました。そして街道に入ってイエスは神の子であると述べ伝え始めるんです。20節、使徒の9章の20節です。これを聞いた人々はみんな驚いてこう言った。この人はエルサレムでこの皆を呼ぶ者たちを滅ぼした者ではありませんか。出てきましたでしょ、この皆を呼ぶ者たちって。同じギリシャ語が使われています。そしてこの使徒の9章の中で14節のところも、あなたの皆を呼ぶ者たち、この皆を呼ぶ者たち、誰のことか分かりますでしょ、クリスチャンたちですよ。クリスチャンたちは迫害していた人物じゃないのかって言ってるんです。で、今日のまたテキストを見ていただくとね、この至るところで呼び求めている、この呼び求めているっていうのは、実はこの動詞現在形が使われています。つまり継続して習慣的に彼らは主の皆を呼び求めている、呼び求め続けているということです。パウロはこの、ごめんなさい、2節のところでイエス・キリストの皆を至るところで呼び求めている、このクリスチャンたちっていうのは常に神を礼拝している、至るところで神様を崇め続けているって、そういう人々だということを記しています。イエス様を信じた皆さん、皆さんは確かにそういう歩みをしていらっしゃるはずです。例えばこうして日曜日に礼拝に集まってきて、ここで主を崇拝されているって。でもそれってこの時間だけじゃないですよね。この時間が終わって教会から出たら、もうこの世の中のことにどっぷり使ってしまって、神のことを一切忘れて全く違う生活をしていると、そのように思いません。帰る途中でも、ご自宅に戻られた後でも、明日からの仕事に疲れても、学校に出かけていっても、心の中では神様に対する感謝があるはずです。まさにこの人たちと同じなんです。キリストの皆を至るところで呼び求めている、至るところで神を崇拝している人たちです。ですからパウロはまずこの神の教会っていう説明をするにあたって、この人たちっていうのは至るところで継続して習慣的に神を崇拝し続けている者たちだって。でさっきも見たように、皆さんね、今私たちが教えられているのは、神の教会、つまりクリスチャンの特徴っていうのは、至るところで習慣的に継続して神を崇め続けてるって、神を礼拝し続けてるって。実はそのことイエス様おっしゃいましたでしょ。思い出しません？サマリアの女とイエス様がお話になった時に、彼女の質問ってのはどうだったか、一体どこで神を礼拝すべきなんですか。我々サマリア人はここだっていうし、あなたたちユダヤ人はエルサレムだ、どこなんですかって。彼女の関心は場所でした。そこでイエス様がおっしゃったことは何だったかっていうと、真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝するときが来ますって。覚えてます皆さん、ね、どこでではないんです、どんな心で礼拝するかです。 罪許された者として神様を崇めていくって。イエス様が約束されたことは、この後神ご自身が真の礼拝者たちを生み出していくということです。そしてその真の礼拝者たちは、場所がどこであったとしても神を心から礼拝し続けていく者たちなんです。そして今私たちが見ているのは、このパウロの言葉によれば、神の教会、つまりクリスチャンたちというのは、至るところで神を礼拝し続けている者たちって。ちゃんと御言葉でつながってません？何か別の話をしてるんじゃないです。神はクリスチャンというのはこういう者たちなんだって。イエス様がおっしゃったように、どこででも神を礼拝し続ける者たちだって。こうしてパウロはここで神の教会についての説明を加えたわけです。続けて見ていきましょう。2つ目です。2つ目に神の教会についての説明をここの2節でパウロはするわけですが、それは神に仕えるものだっていうんです。神に仕えるもの、聖徒として召されというふうに書かれています。この聖徒という言葉なんですが、ちょっとあえてこの言葉は皆さんにギリシャ語で言っておきます。というのは、次の言葉と対するためにです。ここで使われている聖徒という言葉はハギオスという言葉です。ハギオス、どんな意味かというと、神の働きに身を捧げたとか、神の働きに聖別されたことに関係する言葉です。神様の働きに自分の全てを捧げたとか、そのために聖別された、そういう人々がこの聖徒というんです。バークレー氏はこのハギオスという言葉についてこんな説明をしています。ちょっと聞いてくださいね。パウロがキリスト者をハギオスと呼ぶとき、キリスト者は特に神に属し、神への奉仕に生きるものだから、他の人々とは違った人間であるということを言わんとしているんだと。パウロがクリスチャンのことをハギオスと呼んだときに、クリスチャンは特に神に属し、神の奉仕に生きるものだから、そうでない者たちとは全く違う存在だって言ってるわけです。違いが分かるって言うんです。クリスチャンたちとそうでない人たちって。そしてその違いは、世間並みの生活や活動から退くことによって示されるものではなく、平凡な生活の中にありながら、普通の人とは違った神の人らしい性格や品性を表すという形で示されるんだって。イエス様信じたら、それにふさわしいことをしていかなきゃいけない、そう思うかもしれない。皆さん、でもね、皆さん、神が下さる信仰っていうのは、あなたの行動を変えるだけじゃないんです。あなたの心を変えるんです。心が変えられることによって、その新しい心から新しい行動が生まれてくるわけです。ですからパウロが言ってることは、聖徒としてあなたは召されたんだって。あなたは召された、つまり神によって招かれた、神によって招待されたって。神に全てを捧げて、神に喜んで仕えていこうという、そういう人として神はあなたを召してくださった。だから皆さんの心の中に神に仕えたいという思いがあるんです。それは何も牧師になりなさいとか宣教師になりなさい、そんな話をしているわけじゃないです。そういう召しもあるでしょう。実際にコリント第一の一章の一節で使われたこの召しっていうのは、あるその特別な役割に、働きに召された、招かれたっていう意味です。ここは救いの話なんです。ですから特定の人を指してるんじゃない、すべてのクリスチャンに、あなたに対してです。神様があなたを聖徒として召してくださった、つまりこの救いに預かったあなたは、私は神に仕えていきたい、神が喜ばれることをして、この神の御心に沿って生きていきたい、そういう人として神はあなたを招いてくださった。だからあなたの中にはそういった願いがあるんです。ちょっと皆さんにね、 覚えていただきたいのはね、聖徒なんていうとなんかとっても罪からこう分離したもう本当にこう聖人のような存在だっていうふうに理解しません、ね、だから長い信仰生活を歩んできて、そして最終的にその人が聖徒になるかのような。で、聖書はそんなこと言ってませんでしょ。神の教会、クリスチャンの話です。あなたは聖徒として召されたんです。そういう人として神はあなたを招いてくださったんです。つまり救いに預かった瞬間からあなたは聖徒なんです。驚くべきことはこの教会にパウロは手紙を送ったわけでしょ。コリント教会っていうのは霊的には非常に堕落してたんです。それでいてパウロは彼らのことを聖徒と呼ぶんです。救いに預かった人たちは生徒なんです。悲しいことに彼らは生徒として招かれたにもかかわらず神の御心に反する道を選択してしまっているんです。だからパウロは彼らを正しい道に戻していこうとするわけです。皆さん、私たちはこの御言葉が教えられるのは救いというのは何かって、救いっていうのはあなたはこんなふうに新しく生まれ変わらせてくれるんです。あなたは聖徒として生まれ変わったんです。神に喜んで自分を捧げて従っていこうとする、そういうものへと生まれ変わったんです。だからさっきも見てきたようにあなたは神に仕えるものとして生まれ変わったということです。そのことをパウロはこの中で記すんです。ですから神の教会っていうのはどういうものかって、神の教会、それは神を礼拝する者たちであると、また同時に神に仕える者たちであると、そのように教えるんです。3つ目は何かっていうと、神の教会というのは罪が許された者たちのことだっていうんです。罪が許された者のことって、キリストイエスにあって聖なる者とされた方々と続きます。で、この聖なる者とされたっていうこのところなんですけれども、ここではハギア像というギリシャ語が使われているんです。さっきはハギオスでした。ここはハギア像という動詞が使われているんです。どういう意味かっていうと、捧げるとか神のために別にしておくなんて意味です。神のために取っておくということです。神のために分けておくということです。バークレー氏はこの言葉についてもこういう説明を加えています。ちょっと聞いてくださいね。この動詞は一つの場所を特に神のために聖定すること、またそこで犠牲を捧げることによってその場所を聖なるものとすることを意味する。ある場所を決めてそこで犠牲を捧げることによってその場所が聖なるものとなる。犠牲によって聖なるものとされる、そのことを言ってるんです。つまり罪の清めについて、罪の許しについて、犠牲によって罪の許し清めが与えられましたでしょ。そこでパウロはあえてそういう言葉をここで使うんです。しかも見ていただきたいのはね、この2節に聖なるものとされたって、犠牲によって清いものとされたっていうことを言うわけですが、そこにキリストイエスにあってと書いてますでしょ。このあってという前置詞です。これは聖なるものとされるための手段なんです。一体誰によってそれが実現するのかということをパウロは教えてるんです。つまりあなたが清いものとされる、罪に汚れたあなたや私が清いものとされる、それは一体誰によってなされるのかと教えるんです。で、それがパウロが言うようにキリストイエスにあって、つまりキリストイエスによってということです。だからこの最後の箇所でパウロが言ったことは何かというと、キリストにあってということを明記することによって、この完全な罪の許しというのはイエスキリストによってのみ与えられることを明らかにしたわけです。イエス・キリストの犠牲が そのことを可能にしたんです。ある場所を選んで、そこで犠牲を下げることによって、その場所が聖なるものになる。キリストが選ばれ、キリストの犠牲により信じるすべてのものが聖なるものとされる。あなたはそのキリストの犠牲によってこの祝福に預かったんです。パウロはエペソ人の手紙の1章の7節に、この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。この方にあって、イエスキリストによって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。またヘブルの10の10でも、この御心に従ってイエスキリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているんです。同じコンセプトでしょ。祭物が捧げられたことによって、それによって信じる者は聖なるものとされる。さて、こうしてパウルはここで神の教会についてのより詳細な説明を加えました。神の教会とここに書いたのはどういう意味か。誠の神をいつも礼拝している人であり、神に仕えるものとして聖別されたものであり、神によって罪が許された者たちだって、それがこの神の教会だというんです。信仰者の皆さん、これあなたのことでしょ。違います。この祝福を神はあなたに与えてくれたんです。パウロはそのことを今一度この読者たちに明らかにしようとするわけです。神の教会って一体何なのかって、その説明を我々見てきました。最後見てくださいます。この2節の終わりにね、主は私たちの主であるとともに、そのすべての人々の主ですって。このイエス・キリストに従うということを教えてきたこのパウロ、非常に興味深いことを言うわけです。イエス様に従う責任があるのは、あなたや私、救いに預かった者たちだけじゃないよって。これは実はみんな、すべての人間に共通していることだって。なぜか分かりますでしょ。この方が神だからですよ。この方によって作られた以上、被造物である我々すべてはこの方に従うという責任があるんです。感謝のことに、私たちは主の憐れみによって生まれ変わり、この方に従う者としての人生を歩み始めました。だったらしっかりと主に従い続けていきなさいって。そして多くの人たちは自分の意思を持ってこの方に逆らうことを選択している。でも全ての人間はこの方に従うという責任がある。なぜかというと、この方は全ての主だからです。信じようと信じまいと、受け入れようと受け入れまいと、この方は全ての主なんです。全てのものがこの方に従うべきなんです。全ての者たちがこの方を崇めるべきなんです。私は喜びを持って、感謝を持って、なぜならこの主によって、この祝福に預かったものとして心からこの方に従い続けていくことです。なぜならそれが神がお喜びになることで、それが神の栄光を表す生き方だからです。三つ目の祝福がここに記されています。三節のところです。どんな祝福を私たちはいただいたのかって、実はここには神から恵みと平安をいただいたことが書かれています。よく出てくる挨拶でありますよね。恵みと平安があなた方の上にありますようにって、ね、パウロはこの祝福を彼らがいただくことを願ったんではないんです。この恵みと平安というのはもうすでに彼らに与えられていたものなんです。思い出しません、皆さん。パウロが棘が与えられたって言いました。そして神の前に3度それを除いてくれって言った。その時に神のお答えは何だったかっていうと、私の恵みは何です？あなたに十分だって。パウロは思ったかもしれない。でも神様、これが除かれたらって、私はもっとあなたに仕えることができます。 このトゲさえなくなったら私はもっと真剣にあなたの後ついていきます。まあ、多分パウロはそんなこと祈ってないでしょうけれども、人間としてそういった思いも出てきます。いずれにしろ神がパウロにお答えになったのは、私の恵みはあなたに十分だ。つまり何を言ったか分かりますよ皆さん。神の恵みは状況を超えるんです。捕らえられてるかもしれない、自由が奪われてるかもしれない、病気かもしれない、体が弱ってるかもしれない、そんな条件を超越するんです。神は、私の恵みはあなたに十分だ。つまりね、どんなエクスキューズを私たちが並べたとしても、私は病気ですとか、私は弱いですとか、私は、神様おっしゃるのは、その中にあってあなたは私に使えることができる。私はあなたが私に使えるために必要な力を備えた。神の御言葉に従っていくために必要な力を私が備えた。それが恵みなんですよ。あなたが神の御心に従っていくために、神の命令に従うために、神が備えてくださった助けなんです。十分だって。何も不足してないって。希望じゃありません。あなたを神は使おうとおっしゃった。そして神がおっしゃるのは、そのためにあなたに十分な恵みを与えた。神が使わないんじゃないんです。あなたがそれを拒んでるんです。あなたが神にそれを求めるならば、神は喜んであなたを使ってください。だってそのようにおっしゃったからです。私の恵みはあなたに十分だって。パウロは何らかのトゲを持ってた。肉体的な問題だったと一般的には言われています。そうだったかもしれない。でも神がおっしゃったのは、たとえそういうものを持っていようと持っていまいと、あなたは私に使えることができる。なぜなら私の恵みはあなたに十分だって。同じことを神はあなたにおっしゃるんです。私を信じるかって。結局そこですよね。どんなに御言葉を聞いても、あなたが信じるまで何も起こらないんです。信仰というのはあなたがどう思うかじゃない。神がおっしゃったことをその通り受け入れるかどうかです。その信仰によって神はお喜びになるし、その信仰によって神は栄光を受けになるんです。また平安に関しても、イエス様は、私はあなた方に平安を残しますとおっしゃった。どんな平安か。私の平安を与えます。これ以上の平安、何を望みます？イエス様が持ってた平安を私たちはいただいたんです。そうするとね、皆さん、パウロがイエス・キリストが恵みと平安があなた方の上にありますようにって、そういうものを持ってないから、そういうものが与えられますようにって祈ったんじゃないんです。もうそれは彼に与えられてたんです。パウロが言ったことは、それにおいて成長するようにと言ってるんです。平安も私たちはもうすでに与えられてる。御霊の実の一つは平安だったでしょ。今私たちが見てきたのは、コリント第2の12章の9節のところ、またヨハネの14章の27節のところ、コリント第2の12の9と12の9とヨハネの14の27を見たわけです。ですからパウロは、恵みと平安において成長しなさいって。でそのために必要なのは、もう一度我々がこのいただいた、神様からいただいた恵みを、祝福を思い起こすことです。だって私たちが神の祝福を思い起こすことによって、間違いなくそこに神への感謝が生まれてくるからです。ちょっと皆さんに描いていただきたいのはね、パウロはどんな信仰者として彼らが生きることを願ったのかって。このコリントのクリスチャンたちがどんな信仰者として生きることを彼が望んだのかっていうと、間違いなくこうです。彼らは主の救いの恵みを日々感謝しながら歩み続けていく。いいです。彼らが本当に神様、私を救ってくださったことを感謝します、その恵みを感謝しながら歩んでいる。もしそういう人がいたとしたら、 そういう人が周りの人にどんな影響を及ぼすのかちょっと考えてくださいます。ある一人の人が本当に救われたことを喜んでるんです。救われたことを感謝してるんです。心の中からその神に対する感謝が溢れてるんです。そういう人が一人でもあなたの周りにいたとしたらどんな影響をその人が及ぼすかです。またもし主が言われたこの平安を持って生きている人があなたの周りにいたとしたら、これだけ世の中は不安だらけです。みんな就活に走ってます。でも本当に走らなきゃいけないのはその先を準備することです。どうやって死ぬかじゃない、どうやって永遠を過ごすかです。どこで過ごすかです。もしあなたの周りに体は弱っていくし将来のこといろいろと不安があるけれども、でもその中で平安を持って喜びを持って歩んでいる人がいたら、どんな影響を周りの人に及ぼすでしょう。パウロはそれを当然期待するんですよ。だってそんなふうに初代教会のクリスチャンたちは生きたからです。ちょっと最後に一箇所だけそこを開いてください。使徒の働きの2章です。使徒の働きの2章の46節と47節のところにね、そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれたって。この人々の特徴が4つあります。いいです。簡単に説明しますね。この人たちの特徴って1つ目はね、主を心から愛する者たちだったんです。主を愛してた。だから喜んで彼らは集まろうとするんです。主を愛してるから喜んで宮に集まってくるし、神を心から賛美しようとするし、神を礼拝しようとして、二つ目は主の犠牲を常に思い起こしている人たちです。イエス様が何をしてくれたのかいつも思い起こしている。なぜかっていうと、彼らは家でパンを裂いて生産式やってんです。生産式ってのはイエス様の十字架を思い起こすわけでしょ。彼らはそのように毎日やってたんです。三つ目に言えることは、互いに彼らは心から愛する者たちでした。兄弟姉妹が互いに愛し合ってる。ですから喜びと真心を持って食事を共にしてるんです、彼らは。毎日。そして四つ目に、主を常に感謝して喜びに溢れてる者たちです。神に賛美してるんです。ご覧になります、この初代教会のクリスチャンたちって。主を心から愛して、主の犠牲をいつも覚えてて、互いに愛し合ってて、そして主にいつも感謝し喜びにあふれた人たち、この人たちは影響を及ぼしたんです。だからこう書いてるんです。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださったって。もちろん神が人を救うんです。でもこの人たちは影響を及ぼしたんです。この信仰者たちは周りの人々にとって魅力的だったんです。なんでこの人たちはこうなのか、彼らの証を使って神は救われる人々を起こされたんです。今はどうでしょう。私たちの教会はどうでしょう。皆さんお一人お一人はどうでしょう。悲しいことに、コリント教会は主からいただいた祝福を忘れてしまってました。でもその問題というのは彼らだけじゃなくて私たちも同じです。現在の教会の深刻な問題について、あのロイド・ジョーンズ博士はこんなことを言っています。なぜ大多数の人は教会に来ないのだろうか。なぜ御言葉の宣教は今日このように実りのないものに終わってしまっているのだろうか。私はその疑問に答えることができると思う。いや、実は教会の外部の人々が答える。これが外部の人々の言っていることである。彼らは私たちのことを惨めなクリスチャンと呼ぶ。なぜ彼らは私たちのところに来ないのか。彼らは答える。惨めになりたくないからだって。もし我々クリスチャンが神の祝福をいただいた者たちがそれを喜んでいなければ、 その祝福をくださった神様の素晴らしさを明かしていなければ誰も来ませんよ。魅力ないんですもん、クリスチャンって。もっと言えば私たちの神に対して魅力を感じない。だから我々一人一人は大きな責任をこの世に対して負ってるってことを思い出さなきゃいけない。私たちは自らの信仰を吟味するだけじゃなくて、誰のために私は生きているのか、誰の人生を生きているのかです。自分の人生じゃない、神が託してくれた人生です。なぜ神様は私を救い、神ご自身の所有としてくださったのか、それは私の所有者であられる神の素晴らしさを人々に紹介するためにです。この方の所有とされた喜びと感謝を人々に伝えるためにです。私たちが真剣に考えるべきことっていうのは、教会の所有者であられる、神様がキリスト者であるあなたを、またその集まりであるこの群れをどうご覧になっていらっしゃるかです。神はあなたを喜んでおられるのか、神は群れを喜んでくださっているのか、その質問にあなたは答えなきゃいけない。そしてあなたの答えは、これからあなたがどう生きるか、それがあなたの答えです。主の御言葉に従いながら、主の栄光のために生きる生き方、それはこの世においてひょっとしたら最も必要とされる生き方かもしれない。そしてその生き方こそが神の前に立った時に価値ある生き方だと神ご自身が褒めてくださる生き方です。そのように歩んでいきましょう。信仰者の皆さん、神の栄光のために、父なる神様、今日またこうして共に御言葉を学び、あなたの御心を知る機会が与えられたことを感謝します。どうかこの愛する兄弟姉妹たち一人一人の心にあなたが働いてくださって、どうかこの皆さんがあなたを愛する者として、そしてあなたに喜んで従う者として、ただあなたの栄光のためだけに生きる、そんな信仰者として、今日からまた歩み始めていくことができるように、お一人一人の心にあなたが働いてください。私たちの弱さも愚かさもあなたはもうすでにご存知です。私の恵みはあなたに十分だとおっしゃいました。あなたを信じて、あなたを信頼して、あなたの御言葉に従っていこうという、その決心を持って今日から新しい歩みを一人一人が始めていくことができますように、あなたの御業が一人一人のうちになされますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。